7つの言語に乗せて日本を世界へ、日本 .com ポッドキャスト始まります。私たちは日本からの世界に届けたい、海外からの日本を知りたいという声にお答えする多言語発信サイト日本 .com を運営しています。このポッドキャストでは世界中のさまざまな国から集まった各言語のスタッフやタイムリーなおすすめ記事などを紹介していきます。
はい、今日は英文担当のシングルドンさんに来てもらいました。2回目の登場です。
ようこそいらっしゃいました、シングルドンさん。
まだ参りましたよ。
また来ていただいてありがとうございます。
はい、ありがとうございます。今日もよろしくお願いします。
お願いします。
はい、で今日なんですけれども、今巷で日本に災害が7月に来るんじゃないかという噂がちょっと流れていて、それについて、まあ、防災、この機会に防災についていろいろ考えてみましょうということで機会を設けさせていただきました。私たちのジャパンデータの記事でも根拠なき7月大災難の噂、知っているほぼ半数という記事があるんですけれども、
もともとは1999年にたつきりょうさんという漫画家が書かれた私が見た未来という本の中で、2011年3月の東日本大震災を夢で見たという記載があって、その同じ本がの完全版として続編的な更新されたものが2021年に発行されたんですけれども、そこで2025年7月大災難が起きるという記載があった。それもそのフィリピン海界隈で、何らかの海底に何らかの異変が起きるみたいな感じの記載なんですよ。で実際、それを信じるかどうかは別として、でも書かれた方の意図としては、これをきっかけに防災とかについて考えてもらえたらということもあって、
南海トラフもね、あと30年のうちに起きる可能性は高いと言われている中、やっぱり日頃からの災難というか災害について皆さん一度立ち止まって考えてみようよっていう、そういうきっかけは与えてるんじゃないかなというふうには思います ね。
そうですね。だから、予言があったって騒いでるだけじゃなくって、
日頃のね、
ことを、生活とか、
そう、備蓄品とか、
家具の、
ね、
固定とかを
みんなしっかりしていきましょう。そしたら一人でも多くの命が助かりますよ。今後起きる災害に対して皆さんそういうふうに心づもりしてみましょうねっていう注意喚起みたいなものに私は思ったんです。
まあ、我々の世代だとさ、ノストラダムスの時もあったんじゃないですか、ね、Y2K のあれもあったんじゃないですか。結局、ね、みんなまだここにいるじゃないですか。
それでまあこの機会にいろいろ防災について考えてみよう。特に日本に住む海外の人たちって地震が起こったらどういう行動したらいいのか、津波が来たらどうしたらいいのか、で大洪水が起こったらどうしたらいいのかっていう、ちょっとそういうのがまだ情報としてすごく足りないんじゃないかなと思っていて、でシングルトンさんはまあ30年ほど日本にいますけど、最初になんか地震を感じた時ってどんな反応したんですか？
いや、まあ、最初に感じたのは、多分3度ぐらいの地震で、
震度3、
でやっぱりこう人生で初めての地震ですから、すごくびっくりしました。
どういう行動を取ったんですか？
いや、どういう行動を取って、もうあっっていう驚きで揺れてる、もう建物が崩るんじゃないかなっていう心配したんだけど、
震度3で
周りの人たちはもう 何も普通にこう、地震があったかみたいな感じで、
一人だけなんかパニックって、
それで日本ではこれ普通なんだって初めて知ってたんですよ。
そうなんですね。
で地震っていうものがあるっていうのは知識としては知ってたけど、その地面が揺れるっていうのはその時が初めての体験だったんですか？
そうだ、まあ、一応もう私の生まれ育ったところでは、こうとてつもないでかい地震がかつてありましたんですよ。その日本ではオーファン あの津波という話があるんですよ。1700年代ぐらいでいきなり津波が来たってどっから来たの、地震がなかったので、やっぱりアメリカ、海岸で大きな地震があって、あの本当にあの311と同じ仕組みがある、 あ、はい、あそこにありますよね、あの
プレート
の、そうプレートで、だからそれも400年前の話で、地震があった、 大津波もあった形跡があるんですが、その間には大きな地震が起こってないから、私たちはもう感じたことないんです。
でも最近は震度3ぐらいじゃ全然平気ですよね。
あ、もう普通3、4 もうあのなんか警報が鳴ってないと、まあ大丈夫だねっていう。
あれ逆に警報鳴ると怖いですよね。大した揺れじゃないのにピュッピュッピュッピュッって、
一回警報が、もうこれ多分、10年以上前の話なので、一回もうその警報の携帯にあの入るようになった時に出てたんですよ、こうブリンブリンってやつで見たら、もうマグニチュード9が出てたんですよ、来るんだよっつって、もうみんなもうこう、じゃあこれでさよならさよならでずっと待ってた、来なかったんですよ。でやっぱりシステムの、はい、でみんなハッハッハッて笑っちゃったんだけど、その夜はもうすっ
もうしでも心臓ドキッとしません、
いやしかもあの音がね、
なんか
あとみんなみんな携帯でそこら中で鳴るから、
そうなんです、
ピヨピヨピヨピヨって、
まあ、311の後では、頻繁に鳴ってたんですよね、頻繁に、だからその音は、ね、そう聞くのがもう、あまだかよみたいな、だから悪いではないんだけど、なんていうかそのシステムあった方がもちろん当然、でもそのシステムが知らせた後でどういう行動を取る、 そのやっぱりその前にちゃんと準備が、ね、そう準備ができたかどうか、で、まあ、うちの家族でいつも、まあ、昔から地震があったらどこで集まるかっていうもう決まったり、
あ、ちゃんと
やってますね、
家にいなければどこで集合、
どこで集合、どこにいるか、であとやっぱりこう食べ物とかそういうものをなるべくこう溜め込むとか
備蓄してますか、ちゃんと
やろうとしてんですが、子供たち食べちゃうんですよ。
なんか、ね、育ち盛りだからね、
だからもしね、あの地震があったらうちは多分ね、あのサバ缶とかそれ、まあ、毎日食べなきゃいけないけど、それしか残ってないんですよ。
缶詰はちゃんと、あ、お子さんが開けないから、
そうそう、
あのいわゆる保存食の、ね、あのなんだっけ、
パウチのね、レトルト食品というか、
はい、
湯煎で
そう
食べられる、
そう、あの何ていうか、チンでできる、あの食べるライス、それを買いとくなんだけど、こう食べないでねって気づいたらなくなってる、
試食会をしたんですよ、うちでね、食料備蓄のおすすめ、災害時でなくても食べたい、外国語担当スタッフが日本の非常食を試してみたっていう記事があるんですけど、これ去年試して、あの実際にみんなで食べて、ちょっとね、あの食べ比べしてみたんですけど、チキンライスとか、炊き込みご飯、ナシゴレン、ビリヤニ、白米、煮込みハンバーグ、ブリ大根とか、いろいろね。
これね、あ、私もあの外国人スタッフ優先だったんですけど、残ったのちょっといただいて、あのハンバーグがね、
煮込みハンバーグだからね、すごく味わいが、
温めただけなのにね、かなりいけてましたね。
そうそうそう、
あと意外と美味しかったのがね、きなこ餅。
あ、そうね、美味しかった、ね、
美味しかった。
私チキンライスが美味しかった記憶がある。
そう、
そうそう、みんなね食べて、
本当にお湯で温めるだけでも結構いい線いってましたよね。
そうそうそうそう、それお湯入れて食べるんですよね。
あ、そうそうそうそう
そう、そう、なんかちょっとこういうのあったらお腹にもたまるから、あのご飯だし、
かなりお腹たまります
ね。たまるよ
ね。子供の学校はね、やっぱりこう買い替えた時に、みんなにこう古くなったものを配ってたんですよ。で
食べてみた
んだけど、本当に丸一日でその後何も食べなくてもよかったです
。そう、それで袋になってるからパウチだから、あのそのまま捨てられるしね、なんかどっかに外に出さずに袋のまま食べて、もうゴミって感じで、これすごくいいですよね。よかったですよ。
でみんなあのちゃんと備蓄してますか？
してないんですよ、私は。
とりあえずね、水だけあのローリングストックじゃないけど、毎月あの段ボールで買って、でそれが1個ずつ余るような感じで回してます。
水はね、必ずね、 置いときたいですよね。そうそう、だからこういうのも
ね、食べ物だけじゃないですからね。こう食べ物食べるとトイレ行きたくなるんですから。 そう、それでどうしたらいいですかっていう。
あのでもね、携帯トイレもね、ちゃんと1週間分ぐらい私で買って、ね、
買ってんでしょ。でもなんかここを使うって、いざ使うってなると勇気がいるよね。
買ってからあの2年ぐらい置きっぱだからそろそろ 使ってみないと、一番大事な時、そう、一番大事な時に使えなかったらどうしようっていう。
ちょっとそのトライアルも
トライアル一回しない
と。じゃあ実際本当に地震が来て津波が来ちゃったらどうしたらいいかって、海外の人はね、もう相当パニックると思うんですけど、うん、皆さんどうしたらいいんですかっていう話なんですが、
ね、実際住んでる方でその地震とか何回か体験されてる方であれば、まあある程度調べてたりとかされてると思うんですけど、旅行で来てる方だったら、それこそ震度3でビビるような人がいきなり南海トラフに当たったら大変ですよね。
まあ、ビビるところか、本当に腰抜けるぐらいな。
でどこに行けばいいのっていう話なんですけど、一応避難所っていうのがね、各地域に一応看板出てるんで、うん、そこ行ってほしいんですけど、まあ、大きな公園が一番いいのかな。
ひょっとしてその避難所も作ったからだいぶ年数が経ってるところも、うん、うちの近所の避難所って、うん、かなり古いですから、避難所も大丈夫かなぐらいですから、
よく小学校とかね、
ここの得する防災シリーズっていうのが、うん、これちょっと古いんですけど、うん、2018年ぐらいに、うん、あの
シリーズで出して
るんですね。シリーズで出して
で一応あの日本語版は振り仮名まで振っています
でもほら、あのこれ外国の方向けに、
そうちょっと英語版もあるんで、
今知ってる、まあ、防災の、うん、あのいろいろこう情報を、うん、まあ、やっぱり
そうね、そう、一番あのやっぱり揺れて何がまずやってほしいかって言ったら、火の元を消すですね。
そうですね、
うん、自動で今消える、あのマンションとかね、新築マンションとか全然自動で消えると思うんですけど、ね、ガスがなんかシューって出てる場合もあるから、
そう
あのちょっとまあ揺れが収まったらでいいのかな、もう消すみたいな、
まず揺れが収まったらすぐに消す、
うん、阪神大震災とかそれで二次災害というか、
ね、あと今言われてるのがあの電源を、
ああそう、あの 電気ショートみたいになって、そうバチッとなってね、でエレベーター絶対使わないでねっていうのと、
2018年の記事ですけど、得する防災シリーズって何か災害があった時の基礎知識なので、
そう
目を通してもらうといいかもしれませんね。
そう結構シリーズでね、あの津波が起こったらとか地震が起こったらとか、いろいろあの分かりやすい絵で紹介しています。
そう、正しい行動をとっていただきたいですね、
うん、
やっぱり、まあね、地震が来た時に、その頑丈の、あの建物に入ったりとか、部屋に入ったり、テーブルの下に、
うん、
あの潜ったり、外に出ない。だから外に出るのがもう地震がこう収まったから、あとやっぱり周りをちゃんと見て安全確認して、逃げ出すんじゃなく本当に大丈夫、こう電線が落ちてないのか。
でもシングルトンさん、はい、どうでした、その東日本を体験っていうか経験して。
まあそれは、当時なんか働いてたところでは、その電話システムを入れ替えたばっかりなんですよ。でそういう警報システムが入ってた。でも誰も知らなかったんですよ。で、プリンプランプリンプランってなって、で受話器取ったら地震が来るだと。何これつって。でも2階に行ったから1階に降りて、もう地震が来るって言ってるんですけど、でみんなどういうことだつって、その次にドーンってできたんですよ。で、外、まあ隣が庭だって。で庭のキーが踊ってたんですよ。もう動いて、左右に動いてたんですよ。でその時はもう、ああじゃあこれは何よ、私の力を超えたものだなと思って、じゃあまずは身を守って待つしかないだなって、
うん、でその信じられない
よ、ね、そう。でその後はいくつも2回も来たんじゃないですか、
うん、来た
で避難した時に、その向こう側にあった結構ね、まあ、10階建てのマンション もうまるで段ボール箱みたいにこう左右にこう揺れて、うん、もう人間何もできないじゃない、これに対して。
もう地面からボンボンって揺れてるみたいだよ、
うん、じゃあこれをもう生きるか死ぬかもう紙に託すしかないんじゃないっていう基本、まあ、基礎情報を、うん、そう常識を持ってて、うん、自分が分けてな、まあ、何が本当か何が嘘、うん、そうだね、まあ、外国の人だったら地震慣れてる人はいるかもしれないんですね。南米チリとかそういう人結構地震が頻繁あるですので、あとまあインドネシアでも地震もある、うん、フィリピンでも地震があるんだから慣れてる人もいるかもしれないけど、まあ、日本のまあ社会は整えてるっていうことはちゃんと多分ね誰かこう指導してくれる、パニックは多分パニックにならない。
日本人は地震来るものだと思って生活してるので、は
い、今来たんだみたいな、今回のがそうなんだみたいなね、
いつか大きいのが来るだろうっていうのはみんな思ってるから、そこまでパニックはならないと思うんだけど、あのそういう情報を普段から仕入れてない人が右往左往して騒いじゃうとか、あの今回のほらあの大災害の噂にしてもみんな来るとは思ってるから、うん、そういう話が来たら飛びついちゃって、で善意で大きい災害が来るかもしれないから準備しましょうねっていう人と面白がって広める人と両方いるからね。
だからね常日頃からなんかね、
まあ、準備、うん、そうですよね、
心の準備というか、心の準備
ですね、あとね家具の固定は重要ですよ。
それやってないんだよな、
家具の固定
いけるかなって思ってるけど絶対無理だよね、固定しないとね、はい、そう、それはね家具が一番揺れますからね、
揺れますからね、
あの凶器になるから倒れちゃうからね、凶器になっちゃうから、そうガラスとかも気をつけないといけない。
これは内陸の話なんですよね、こう海沿いの人たちとかね、そのそあの津波が来たら
まず逃げなきゃ
いけない、逃げなきゃいけないっていうこともあるし、やっぱりあの311の時に私に学んだのはその時子供たちまだちっちゃかったんで、でまあ、地震は地震だったんですが、やっぱりあの福島の原発のものがあったから、はい、プラス飲み物食べ物はどうしたらいいかっていう、今日は雨が降ったらあの放射線が入ってるから外に出ないっていう話も入ってたんですよ。まだ本当に子供たちちっちゃくて 2,3 歳ぐらいで、あの
子供となるともう本当に自分はいいけど別に子供だけは、
で水は飲んじゃダメです、まあ、こう水道水も放射線が入ってるかもしれないから飲まないでって、でペットボトル買いに行ったらペットボトルがなくなってるっていうのが、まあ、その辺のプラスの地震プラスの何かこう災害あると結構大きな、
うん、なんかまさかの事態ですよね。
そうですね、
そういう意味では備蓄を、
備蓄
ね、備蓄基本情報、
基本情報ね、あのちゃんと自分で基本情報を集めるっていう、
旅行客だったら、まあ、自分 の大使館に、
うんうん、そうですね、
はい、情報を得て、
うん、で一応なんかホテルとか泊まってたらホテルの誘導に従うとかね、うん、あのなんかとりあえず現地の人に頼ってくださいっていう話ですよね。
そうですね、だからホテルなんかだったらきっちりもうそういうところは準備してるから、
う
ん、
そうそうそう
そう、慌てないでちゃんと周りの人に話を聞いて、
うん、311の時だったのディズニーランドが素晴らしい例になってたんじゃないですか、その
ちゃんと避難できる場所を提供して、
そうなんですよ、その従業員がちゃんと指導してたり、うん、みんな待っててここ待ってくださいとかやってて、だそこだって埋め立て地で結構ね、
あ
そう
そっか、
そう水が
液状化で大変だったんですよ、あそこ、
だからそれでちゃんとなんかあのニュースもなってたんですよね。
うーん、
いやでも本当にあのディズニーランドもそうだし USJ もそうだし、そういうもういろんな国からのお客様が多いところは訓練しっかりしてるから、うんうん、意外と安全、
うん、でまあちょっと台風シーズンでもあるから台風のねこともありますけどね、台風がやっぱ身近ですよね。
そうですね、だから
そうそう警報の、ね、
地震はいつ来るかわからないけど、うん、台風はもう 2,3 日前に確実に来ることがわかるので、
まあ、日本の台風の特徴っていうのはやっぱり雨台風が多いっていうんですよ、風よりあの雨が多いっていうことなんですね。
アメリカは風が強い方が多いんですか？
あの、まあ、雨ももちろんあるんだけど風がもう とんでもない家ごとが飛んじゃうっていうことありますから、
家飛んだり、
そうなんだ、フロリダとかあのテキサスとかそのアラバマあの辺の南の方は、はい、毎年毎年だって、あの何て言うかな、あのカルブ海の島々がもう やられっぱなしで毎年じゃないですか、
うん、ニューオリンズもありましたよね、
うん、そうで、その後のもう本当に街全部なくなったっていう、うん、その風が、まあ、フィリピンでもありますよ、そういう台風が来るんですよ、うん、だからその辺は、まあ、風はそこまでじゃないけど雨がものすごい多いっていう、まあ、日本の台風の特徴じゃないですか。
でも 台風さ来るってさ、直撃しますっていうとその時に備蓄するよね。
そう、みんなね一斉にねその前にみんな少ない量でこまめに備蓄しましょう、はい、一気に買っちゃうとね。
結構震災とか災害の時にはもうなんで家族で連絡取るのが、
そうそうそうそう、
そのショートメール、電話ではなくショートメールの方がよく通じるっていう話聞いたことあります。
あと LINE も意外と ね、東日本の時 LINE を通じたっていうのがありますね。
あ、でもあれですよね、ご家族の待ち合わせ場所とか決めてるってさっきおっしゃってましたよね。
はい、決まってる。
それがもうそれが重要ですよね。電話つながらなくなる可能性あるから。
でも今はもう、まあ、それは小学生の時だったり、今はもう大学生になってるから、うん、もうもしかすると帰れないことは想定してるんですよ。まあ、私だって帰れないかもしれないです。
そうだね、電車止まるからね。
電車は止まります。311の時は電車止まってて、もう続々人は私の住んでたマンションの前で続々みんな歩いてきたんですよ。東京から、
うんうんうん、帰ってきた
と。
よく帰ったねって。
よく帰ったねですよ。
ね、いやね、地震来るなら家にいる時がいいわ。
絶対そう。
会社にいる時来たら。
いる時辛いよね。
辛い。
だって仕事しなきゃいけないんじゃないですか。うちはメディアだから。
そうよ、地震が来たでもなんかうずくまってる時間はないわ。ニュース出さなきゃってい う、
ね、
そう、もう英語はもうフル回転でね、情報
を
翻訳しなきゃいけないし、
まあね、なんか何が必要なのかこう見極めてそれを発信するんですよ ね、
そ、 うすね、うん、それは必要ですね、まあ、もし起こってほしくはないけど、万が一起こったら皆さん日本 .com を見れば英語で情報がいってます。
そうですね。あ、でもだから起こる前にまず日本 .com の、 防災の基礎情報、
基礎情報ね、
はい、得する防災シリーズを読んでいただいて、はい、
防災シリーズ見てくださいね。で
災害が起きちゃっても、
うん、そのリアルタイムでこちらの翻訳者たちがもう次から次へと翻訳して出しますので、
はい、日本語以外の情報を分かりやすく
紹介しますんで、頼ってください。
SNS がメインになります。
あ、そうですよ。
そうですよ。SNS 担当のシングルトンさんが、はい、インスタグラムで皆さんに情報を、
ね、
刻々とお伝えしますので。
でもあれですよね、そういう時に、非常時の時に、
そういう、
ね、ここのアカウントは絶対信頼できるっていう。ようなのがもう皆さんに知れ渡ってるのね。
ちょ、ちょ、マークはついてるので信用しても大丈夫です。
そうですね、
はい、まずはもう地震とかそれよりはやっぱりこう暑さに、
そうですね、
対策してください。
はい、水
災害ですよあれも、
うん、そうです、もう暑さも災害なんでね、皆さんちゃんとクーラーガンガンかけてください、
はい、あ、ね、そういうことで、
はい、今回はちょっと防災を中心にシングルトンさんに語っていただきました。また次回もどうぞよろしくお願いします、はい、
ありがとうございました。日本 .com